こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスのお客様、陶芸物語をお届けしてまいりましょう。兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さん、お越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑い中お越しいただいてありがとうございますあの皆さんに初めて来られた方にはね、あのスタジオの印象をお聞きしてますけども、はい、以前と比べていかがでしょうか。
そうですね、一軒家ということ で、当初は戸惑いましたけれども、でも雰囲気としてはもうなんか馴染んでいるような感じも今しています。
あの中に入ってくださった、はい、外は確かに皆さんね、ここでいいのかなとで全然気づかれることもないということもあるのでね、はい、でも中に入っていただいたら、はい、以前のエースターにあったものを同じ配置で置いてますのでね、はい、あ、よかったです。それだったらいつものようにリラックスしてお話を伺いたいと思います、はい、今日お越しいただきましたのは、もう現在始まっています、受贈記念、贈られた記念ということで、高瀬正義コレクション兵庫の焼き物探訪、五穀の釜場を巡るということです、はい、あの今日そして図録もお持ちいただいた中に面白いものを見つけました。兵庫の釜場すごろく、これの作られた意図なども後で、ね、じっくりお伺いしたいと思いますけど、まずはこの今回のこの記念の特徴ですよね、そのあたりからちょっとお伺いしたいんですが、
はい、あの当館では、はい、あの所蔵品を購入したり、あの受贈、いろんな方からいただいたりということで、うん、はい、所蔵品を充実させているんですけれども、この高瀬正義さんという方、はい、あの加西市にお住まいなんですけれども、あの展覧会の観覧のために当館に訪れていただきまして、その際にあの当館が、作品の受贈をしているということをお知りになられまして、で、あの焼き物をたくさん集めていらっしゃったか、あの高瀬さんが、はい、あの自分の所蔵品を、あの所蔵を どのように活用していくかということを相談されたんですね。
すごい、自ら、あ、じゃあ、はい、あの偶然来られてというか、まあ、あのもちろんご本人はそのおつもりがあって来られたんですけども、はい、あの陶芸美術館さんとしては、あの向こうから来ていただけた、はい、思いがけないお話だったということですね、はい、あ、そうですか。それはいつ頃のことなんですか。
それが、令和元年あたり
だったと思います。だいぶ遡りますね。じゃあその時に初めてお話をお伺いになられて、
はい、
でどのような形で進んでいったんですか。で、
あの当初は、まあ、あのお持ちになっていらっしゃる焼き物が、うん、あの兵庫県を中心としたもので、うん、まあ、100点から200点ぐらい持っているというお話だったので、
はい、ご本人さんの、はい
はい、で、まあ、当館としてはあの作品をいただくにあたって、うん、あの調査研究などしておりますの で、はいはい、でまずはご自宅に伺って、
まずはご自宅に、はい、それがいつ頃のことですか。
そのそれが令和、2年に入ってからですかね。
あ、もう次の年に、
はい
はい、
でそれであの作品を見せていただいていると、当初聞いていた数よりもどんどんと作品の点数が増えていきまして、
はい、
まあ、皆さんの謙遜なさるんですかね。
それか、あのこう一つずつをじっくりと、はい、あの数えていらっしゃる中、なんとなく目分量的に、はい、あのまあ、200ぐらいってかなり多いかなと思っておっしゃったのか、はい、実際はいくつ何点ぐらい。
実際あの今もう500点超えているんですけれど、それを1点ずつあの調査していくと、やはり時間がどうしてもかかってしまう。
そうですね、かかりますね。
で、まあ、当館としても、あの、まあ、兵庫県の焼き物を収集ということで、まあ、ある程度の作品を、あの選ばせていただいてますので、今回は、令和2年から令和5年にかけて、82件の作品をあの寄贈いただきましたので、それ の、あのお披露目ということで、展覧会を開催いたしました。
こういうことってあの他の館なんかではあのたまにあることなんですか。
そうですね、他の館でもやはりあの受贈記念ということで、はい、あの展覧会開催されてます。
あの今おっしゃったようにご自宅の方に、はい、あの見に行かれて、はい、でまあ、次から次へとすごい点数があるっていうのを、はい、お分かりになった時、はい、なんかもうすごくこうワクワク、どんな言葉で表現したらいいでしょうか。どんなお気持ちでした。
そうですね、あの、初めは何が出てくるかもう宝探しのような感覚で、 見せていただいて、で本当にいろんな産地の焼き物があるんですけれども、
それもほとんど兵庫に根付いたもの。
あ、そうですね、あの高瀬さんは当初、神戸市で丹波焼の壺という、あの作品をまず購入されて、でそれをきっかけに、丹波焼を集めたいと思われた
ん
ですけれど、まずは、あの当初やはり丹波焼ってすごく人気があって、
そうですね、
なかなか手に入らないところ、兵庫県にたくさんの窯場があるということで、では兵庫県に焼き物の収集を絞って、そうですね、もう40年以上の歳月をかけて、
うわー、40年、
はい、
あ、そうですか。じゃあもうお若い時からそういう、
そうですね、
焼き物に興味を持たれて、でもちろん下品な話ですけど、よそ様の懐ぐらいを探るわけじゃないけどこれだけの作品をご自宅の方にってことはよほど、お好きでいらっしゃらないと、そして財政的にも恵まれていらっしゃらないとできないことだと思うんですけども、それをまた全部またこう寄付してくださるというか送ってくださるという、
そうですね、ご自宅に行くと本当にこう、足の踏み場もないような、
もう作品がたくさんあるんですか。
たくさん置いてありますね。
で当初じゃあこの方が丹波焼に魅せられて始まったという丹波焼は何点ぐらいあるんですか。
丹波焼はですね、今回の82件の中には1点だけ、寄贈していただいたんですけれども、ご自身でお持ちなのはもう少しありましたかね。数点はお持ちでいらっしゃいました。
そうですか。今82件という言葉を使われました、これはどう違うんですか。
そうですね、美術館、当館では組物といって、例えばお皿だと5枚セットになってますけど、それを1点ずつ数えると、組物の組み合わせなどによって点数がバラバラになってしまうので、組物一つを1件と捉えて、全部で82件の作品と、
なるほど、
考えております。
セット物も入れて、それでこう数えていくと、その点数の点ではなく、件の方がこう分かっていただきやすいという、そうなんですか。じゃあ実際にはその作品の数はすごくあるわけですね。
そうですね、今回組物といってお皿何枚かセットのお皿もありますので、数としては、100点ちょっとぐらいはあるかなと思う。
そうですか、フリーペーパーの方にも、関連の記事を、書いていただいてますけども、たくさん その兵庫でできた作品ということで、一つずつお名前ご紹介いただけますか。
今回兵庫県の焼き物探訪五国の窯場を巡るということで、兵庫県って5つの国で、
よく、言われますね、五国5つの国、
がありまして、その5つの国それぞれの特徴があるということで、丹波の国、摂津の国、播磨の国、田島の国、姫路の国ということで、それぞれの国にまず分けて、でその中に、各産地がある、窯場があるということで、今回展覧会を構成しております。
あ、そうなんですね。
で丹波の国には、兵庫県を代表する丹波焼、で、王子山焼、で笹山焼、
はい、ちょっと初めて聞いたんですけど。
そうですね、丹波笹山市の笹山という字を書きますけれど、王子山焼の再興を願って明治になって作られたのが笹山焼になります。
そうですか、
で続きまして、摂津の国、こちら非常にいろんな焼き物がありまして、まず三田焼ですね、ひばりが丘焼きというものがあります。
阪急沿線の駅と同じ字が書きます。あの場所でいいんですね。そうですか、
琴浦焼き、
これは今回同時開催されてます、初代の和田東山さんの窯ですね。
で、内出焼きというのがあります。
これは場所としては
芦屋ですね、はい、芦屋の西宮寄りになりますけど、はいはい、
地名ありますもんね、
はい、
内出焼き、
はい
はい、
で神戸絵付けというものもあります。
神戸絵付け、はい、これは
神戸絵付けというのは、焼き物自体は主要な日本の産地から生地を取り寄せて、
あ、いろんな場所から、
はい、で絵付けのみを行うということで、神戸絵付けと呼んでいます。
あ、そうですか、
はいはい、で田島にはやはり伊豆市焼き、有名です
ね、
はい、伊豆市焼きが含まれております、
はい、先ほどの神戸絵付けまでが摂津に入るわけですか。
そうですね、
はいはい、そして今度は田島で伊豆市焼き、
はいはい、で播磨の国にも、はい、いろいろな焼き物がありまして、
はい、
明石焼きですね、
はい、
で大脚焼き、
これは、生地の方を見ますと鴨の足と書いてます。大脚と読むんですか、
はい
はい、これは場所はどのあたり
ですか。姫路になりますね。
姫路、はいはい、そして
で露脚焼き、
露脚、
はい、
これサギでよかったかな、
はい
はい、の足と書きます、
はい
はい、露脚焼き、はい、これは場所は、
これも姫路になります。
同じですか、
はい、はい、
珍しい読み方ですけど、そういう特徴を持った焼き物なんですか。
はい、この先ほどお伝えした大脚焼きというのが、伊豆市 の、はい、栄新社という焼き物を作る際に、技術指導を行った、
はい、
有田から来た柴田善平という人が、
はい、
庭にイチョウの木が咲いていたということで、そこから大脚という号を作りまして、で焼き物を作られるようになったのが大脚焼き。
あ、そうですか。でこうなんかそれとこう対をなすような露脚という、はい、こちらは
そちらが大脚を師とする、
はい
はい、中川という人が、
なるほど、
大脚の脚という字と、
はい、
姫路の、姫路城、白鷺城、
そうだそうですね、
はいはい、とも言いますけれども、その鷺という字を取って、露脚と名乗り、はい、焼き物を始めております。
お弟子さんになるわけですか。
はい、そうです。
あ、そうですか。門下生というかね。あ、それで似たようなお名前がついているという、
はいはい、
その他は、
その他が原刻焼き、
はい、これはどこになるんですか。
こちらは思想市になります、
はい、
でもう一つ野田焼きというのがありまして、
はい、
これが辰野市になります、ね、
はい、
で最後に姫路の国ということで、
はい、
民兵焼き、
あ、これは淡路島の方ですね、はい、何度か、ね、お話いただいてます、
はい、
あ、じゃあ今お伺いした中ではもう本当に5個ぐらいしか今まで聞いたことがないような、はい、あとは本当に珍しい。でもそれぞれに、で現在も焼いているんですか。
あ、いや、現在続いているのは、うん、丹波焼きと伊豆市焼きだけになっています、はい、
あ、そうですか、はい、なるほどね、はい、じゃあとっても今回貴重な、
はい、
ね、その今はもう実際には使われていない釜、
はい、
でその釜を最初にちょっとご紹介したすごろくに全部それぞれ焼き物と一緒に分かりやすいように分布図となって楽しめるものを作ってくださったんですね。
はい、
ぜひご紹介ください。
そうですね、今回展覧会の会期が夏になるということで、
そっかそっか、はい、8月の25日の日曜日までですか。ちょうど夏休み最後の日曜日まで楽しめるようになってますね。
そうですね、はい、で当館7月の夏休みが入る直前に、
はい、
夏休み1日丸ごと子どもの日というイベントもやっておりまして。
そうなんですね、
はい、でそういった関係もあってぜひ子どもたちに兵庫県のことは知っていただきたいというのはあるんですけれども、
はい、
兵庫県にこれだけさまざまな焼き物があるということも、学びながら、 夏休みを過ごしていただければということで、あのスゴロクを作ってみました。
自由研究の課題にもできそうですね。そうですね、
はい、スゴロクもつけておりますので、ぜひあのスゴロク切ってサイコロ作っていただきたいと思います。
ね、本当ですね、皆さんと一緒にで、それぞれの国の特徴もあの落とし込んでいらっしゃるから、淡路人形浄瑠璃とか、はい、だから明石は明石大橋とかタコの絵までいろいろありますね、はい、ぜひこれは皆さん楽しんでいただきたいね。楽しいスゴロク、はい、これは、図録に一緒に入れてくださってるってことですか。
あの展示室で配布しておりますので、
そうなんですか、
はい、展覧会見ていただいた方にお持ちいただけます、
じゃあどなたでも楽しんでいただけるものが、はい、あのお持ち帰りください、はい、できるということですね。
裏面がの作品リストになっておりますので、
すごい、あ、
兵庫県どういった焼き物があるかということを、はい、あのこれも 見ながら、
はい、
展覧会楽しんでいただければと思います。
今、ね、お話しいただいた内容が分かりやすく、それぞれの5つの国に分けて、
はい、
あの落とし込んでくださってますからね。大きさまで全部作品ので、ルビーも振ってあるのは、はい、これやっぱり小学生とかも分かるようですか。はい、ご準備大変でしたね、
はい、
楽しみながらということでしょうか、
はいはい、
で今日はあのその図録もお持ちいただいているので、ちょっとぜひ作品の見どころなどもご紹介いただきたいんですが、
はい、
いかがでしょうか。
そうですね、あの今回あのご寄贈いただきました作品をご紹介をしてはいるんですけれども、はい、あの一つ一つの焼き物だけをご紹介するというよりは、うん、3時間の交流といった視点も含めて、あの皆さんに楽しんでいただければというふうに思っています、
はい、3時間の交流、はい、ということはどういう、
江戸時代後期の三田焼きというのが、はい、あのこの地であの焼かれるようになりますけれども、その三田焼きの陶工が、あの笹山市の王子山焼きの方に、あの出向いて焼き物を作ったということで、
はい、
あのまあ、三田焼きは型成形、
そうでしたね、はい、伺いましたね、はい、あのこう型に押して、はい、そして作っていくという、
はいはい、でまあ、型成形の利点というのが、うん、あの陶工の専門的な技術が必要ないということと、たくさんの同じものを作ることができるというのが型成形の特徴なんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、その型が、あの型自体が王子山に行ったり、
はいはい、
いうことで、三田焼きと王子山焼きで、三田焼きは青磁の焼き物、
色が違いますよね、もちろん土も違うと思いますけども、
はいはい、で王子山焼きは、ね、染め付けということで、
なるほど、そっか、
そうです、同じ型でも、うん、今回あの全くあの装飾が異なる焼き物があるのは、産地間の交流があってのものだということも知っていただきたいです。
なるほど、そういう部分でのこう目のつけていき方ということですね。そういう意味で産地間の交流という、はい、あの三田焼きの無地と、それから絵付けをしている王子山焼きの同じ型でもまた全然違って見えるということですね、
はいはい、あ、なるほどね、それから、ね、先ほど少しお話しさせていただいた、はい、あの露客焼きと王客焼きですけれども、
はい、
そのあの露客の師である王客という人が、
はい、
あの伊豆市の栄新社を、はい、あの伊豆市焼きで立ち上げる際に、あの技術指導としてやってきた柴田善平という人、
はい
はい、その人が、まあ、伊豆市で技術指導を行ってはいくんですけれども、あのその後姫路に移って、
はい、
であの姫路の今度衛生社というところで、
うん、
また新たに技術指導をしていくんですね。
それはいわゆる今でいうヘッドハンティングみたいな感じなんですか、それともご自身が出向いていかれて、
うん、そうですね、そこまではね、なかなかまだつかめてないんですけれども、はい、あの作品そのものを見るとやはり同じような手だということで、
はい
はい、もう明らかに伊豆市の技術が姫路にも伝わったということがあの分かります。
そうなんですね、
そういった点もあの注目して、
はい、
あの焼き物を見ていただきたいなと思っています。
あの点数が多いので本当に一点一点がしっかりとこう説明もつけてお写真に収められてますね。
はい、
すごいな。
そうですね、今回は受贈記念ということで、はい、通常ですと展覧会の図録という形をとっていますが、はい、今回は目録ということで、
そういう意味もあって、はいはい、全て同じ大きさに収められた、
ね、
はい、ということですね。
はい、
露脚大脚というのはどの辺にあるのかな。
露脚大脚が、そうですね、27ページですね。
はい、なるほど。この手法という技法といいますか。
はい、でこの61番が大脚、はい、の作品なんですけれども、51番の作品を見ていただくと、
あら、そっくりです。はい、あらあらあらあら、
土の色は違います。
違いますけども、はい、技法そのものは、
はい、
あら、これはどういうふうにして作られるんですか。こう浮き出たように、あ、はい、模様がありますけれども、
は
い、
これはおそらく手びねりで初めに形、はい、全体の形を作った後に、さらに土を表面に貼り付けて、竹へらなどでより立体的に装飾をしていっております。
あ、そうなんですか。はい、で伊豆市の方は釉薬が白ということで、
そうですね、
形になってますけれども、はい、あ、すごい、なるほどね。この技法はじゃあこの、先ほど、両方で指導された方の、はい、編み出された技法ということですか。
はいはい、
そうなんですね。でそれを受け継いだ、露脚という窯を開かれた方の作品には、はい、今のような技法も出てきますか。
はい、62番以降の作品が、はい、露脚の作品です。あ、
そうですね、もう早速、そうですね、
はい、
お湯飲みも、あ、茶図、これは、
あ、これは茶巾図
ですね。茶巾の方ですかね、
はい
はい、大きさがちょっとわからなかった
ので、そうですね、
お湯飲みかなと思いましたけども、うん、あ、面白い。そういうふうなことを見ながら、
はい、
一点一点見ていくと、
はい、
すごく関連線とか出てくるわけですね。
はい、
で沖縄の置物なども露脚の窯ではありますね。
はい、
器じゃないものもこの辺りから出てきたんですか。
そうですね、こちらおそらく露脚も2代の頃の作品になってくると思うんですけれども、
はい
はい、こうした置物のようなものも作っております。
そして野田焼というのもとてもモダンなデザインになってるんですけど。
そうですね、はい、この野田焼きというのは本当に素朴な焼き物を、まあ、地元の土を用いて作っていたというふうに言われますけれども、
はい、
まあ、今回高瀬さんから寄贈いただいたこの作品見ますと、まあ、今で当時は素朴だったのかもしれないですけど、とてもね、まあ、繊細に描かれ絵が描かれているように見えますし、
とてもモダンです。
そうですね、
はいはい、
68番の、
もうこれなんかはもうすごい、今女性の方が、
はい、
よくね作ってらっしゃる作品にも通ずる、うん、すごくこう洗練されて、
はい、
繊細でおしゃれな色合い、パステルカラー的な感じもしますね。
これ形はハスの葉、
そっか、
はい
はいはい、
をかたどっているもので、はい、そこに花の絵が描かれてますね。
そしてちょっとこうこれは葉脈といいますか、茎といいますか。
そうですね、はい、葉脈まで丁寧に描いています。
すごい。これはいつ頃の作品かはわからないけど、まあ江戸時代後期から明治代中期ってすごい、それを思うと余計になんだかすごいセンスの今でも本当通じる感じが、
はい、
ね、しますね、
はい、
でかと思うとその下にあるとっくりはまたとっても素朴な、
はい、
作家さんというか何人かが作ってらっしゃるということですか。
そうですね、こちらの69番は量産品と言ったらあれですけれども、はい、いくつか同じようなものがやはり残っておりますので、まあ、こうした生活に密着したような焼き物も、はい、作られていたようです。
そうですか。最初にこの高瀬さんのお宅をね、
はい、
ご一緒に行かれたと思うんですけども、はい、どの作品にパッと目が 泊まりましたか。
そうですね、本当に焼き物がたくさんあって、どこから手をつけていいのかわからない状態で、高瀬さんが一つずつ出してくださるんですけれども、
一、日では当然終わらなかったですよね。
もう一日では全く、
当然ね、
一日お伺いして数十点見れるかどうかってところですかね、
はい、それを何日かかけて通っていかれたんですか。
はい、
あ、そうですか。そしてその中から、まあ、今回えりすぐりのまずは、82点、
はい、
でそれはこうまずその場で選ばれて、はい、そしてまた調査が入るわけですか。
そうですね、まずはその作品の、寸法ですね、大きさなどを測らせていただいて、で写真を、各面撮らせていただいて、でそこから高瀬さん焼き物を本当にお好きだということで、印名があったり染め付け名があるものを、非常に好んで集めてらっしゃいますので、 ある程度産地は限定できるんですね。ですけどそれがでは一体どの時代のものかということなどは、当家に持ち帰って、当家の職員などと、いろいろ協議しまして、今回かなり作品点数絞らせていただいた上で、寄贈いただいております。
俗な言い方ですけど、じゃあまだまだパート2パート3というのが
そうです ね
待ち望まれますよね。
まだ調査が全然追いついてないものがたくさんありますので、
これはでもワクワクと嬉しい、大変な作業ですけども嬉しい作業でもあるわけですね、
そうですね、本当に新しい作品が毎回出てきますの で、 当館でも今まで持ち合わせていなかった釜場の作品も、今回多数含まれてまして、
例えばどこになるんですか。
そうですね、先ほどからお話ししている大脚焼き、
先ほどの、姫路の方の、
そうですね、こちら本当に当館でも初めてその大脚という人の印が入っている焼き物というのを、初めて見まして、今これを見る限りやはり先ほどの51番の伊豆市焼きの、作品とのつながりというのがはっきりしてくるなというふうに、
そうですね、
感じましたし、で原告焼き、思想市の原告焼きですね、あちらも当館としては初めて所蔵する、焼き物。
どんな特徴があるんですか、原告焼き。
原告焼きは本当に幻の焼き物と言われるように、
何ページにありますか、この目録だった
ら。こちらでいうと28ページの66番の作品ですね、
すごい珍しい色も、
そうですね、
ここ手びねりですか、形が割と
これはおそらくろくろで作った後に、に公園部縁のあたりをこうひだ状に
わざと、
しているんだと思います。
あ、実物をご覧になられてそんな印象を持たれましたか。これはじゃあ幻、それはなぜですか。お名前は聞かれたことがあったんですか。
そうですね、兵庫県の焼き物としての認識はあったんですけれども、当館でも所蔵していないということ で、で地元にも数点今現存しているという状況で、こちらの作品本当にこれが原告の焼き物なのかということで、我々もいろいろ調査してみたんですけれども、古い文献などを見ると、原告という漢字二字が、下の方に彫られてますので、通常だと印名といって印を押したものが多いんですね、ですけど彫っているということで、その彫っていたのはではいつかと調べていくと、おそらく二代以降に、助手が彫り目を施していたというようなことがありますので、そうすると原告で間違いないだろう、時代としては2代以降のものだろうというところを掴んでいきました。
それはこう文献を調べていって、
そ、ね、
その部分を見つけた時にある意味やったという、
私も地元思想市に行きまして、ちょうど展覧会なども開催されてましたので、
そうですか、
いろんな焼き物を見ていく中で、 大丈夫だろうということで、
あ、そうです、はい、あのその時の展覧会ではあの似たようなこう焼き物もやっぱり多くあったんですか。
いや、その時には図書館の一室で、あの、はい、思想史ゆかりの、まあ、歴史的なものも含めて展示してあったので。
ああ、そうですか。
焼き物自体は3点ぐらい展示してあったと思います。
あ、はいはい、そうですか。いや、いろいろあのお写真にはちょうどその原告とこう彫ってある部分もアップに、ね、なって、
はい、
ね、それぞれの皆さんにも見ていただけるように。当日はもちろんちょっと手に取ることはできないですが、こういうお写真も奥にあるんですか。
あ、はい、あの展示室は少し、ね、薄暗くなってますので、ちょっと見えにくいかもしれないですけれども、はいはい、あのそばには写真を置いております、
あ、そうなんですね、はい、あの今回のじゃあもう最終的なあの最後のところで見どころをぜひちょっと教えていただきたいですけれども。
あ、はい、あの今回の当館展示室3室を使いまして、
はい、
あのこの82件の作品ご紹介しておりますけれども、はい、まあ見どころはあのそれぞれあの好みの作品があると思いますの です、
ね、
自分が好きだなと思う作品見つけていただきたいなと思っていることと、
はい、
あとあのやはりあの兵庫県いろいろな色とりどりの焼き物がある
そうですね、
はい、あのそれぞれの窯場の個性も感じていただきながら、
はい、
あの皆さんそれぞれに楽しんでいただきたいなと思っています。
藍色があったり赤いがあったり民兵の黄色や緑があったりと本当にカラフルな目録になってますね、
はい、
で、あの先ほどの青磁もあるし、そして白磁もあるしと、はい、確かに色とりどりですね、
はい、
あのそしてギャラリートークもされていらっしゃいますね、
はい、
7月のお予定からのちょっとご紹介いただけますか。
はい、ギャラリートークは、
はい、7月から入ると6日の土曜かな。
あ、はい、
はい、
6日土曜日と20日土曜日、
はい、
で8月24日土曜日、
はい、
残りあの3回ですね、はい、開催いたします、
はい、あのお話を萩原さんがしてくださるということ で、
はい、
で当然ですけどご質問も受けていただけるということですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。最後にメッセージをお願いいたします。
はい、今回あの私も初めて見る焼き物がたくさんあったんですけれども、あの皆さんの兵庫県にこれほどたくさんの焼き物があるということを、うん、あのぜひ知っていただきたいと思っています。そしてあのお気に入りの作品1点をぜひ見つけていただきたいです。
そういう、こう見方がとっても楽しみにワクワクとする感じでしょうかね。
はい、
ありがとうございました。今日のカフェテラスをお迎えしてお話をいただきましたのは、陶芸物語兵庫陶芸美術館から学芸員の萩原英子さんをお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。